物忘れ防止する37方法。その1、頭の良さは生まれつきではない。物覚えない人、物覚えは一種あります。年配者だけに限らず、若い人でもうっかり忘れる人はよくします。そういう人はそもそも生まれたときから頭の良しなのだと思います。覚えるまでは時間がかかるのに忘れるときは一瞬です。自分が一生懸命に覚えることを、あるいはすぐ覚えてしまうことがあります。自分はというのに忘れてしまうことを、あるいは忘れずに覚えていることがあります。自分はなぜこんなに物忘れな人なのだろうか。他人と比べてしまい、時に自分の頭の悪さを嘆きたくなったことはありませんか。物覚えの良さは生まれつきの性質ではないかと思いたくなることがあります。しかし、そうではありません。頭の使い方が少し苦手なだけです。物覚えがよく、うっかり忘れない人は頭を上手に使う人です。人間の脳は大きく分けて3つの部分によって構成されています。脳幹、大脳前面系、大脳神経質です。そうした基本構造は人によって異なるということはなく、人であるために誰も同じ構造です。また、人間の脳には専門の神経細胞があります。その量はほとんど個人差はありません。脳の重さも同じです。人の脳の重さは個人差はおよそ 1.5 キロと言われます。頭がいい人が多く、頭が悪い人が軽いわけではありません。天才と言われる人の脳でも 1.5 キロ以上の脳はありますし、1.5 キロ以上の脳でも才能に恵まれているわけではありません。脳の重さは知能数には関係ありません。つまり、元々ある素質は同じですが、頭の出来の問題ではありません。では、何が違うのかというと、頭の使い方です。物覚えがいい人は覚えやすくなく、思い出しやすい工夫をしています。結果として、物覚えが良くない、うっかり、としたミスも少なくなります。一方、物覚えが悪い人は特に工夫の努力もせずにそのまま覚えようとします。これだけません。何も工夫をせずに覚えようとすると、人間はというのに忘れます。自分は頭が悪いと諦める必要はありません。頭を変えるではなく、使い方を磨きましょう。覚え方や思い出し方を工夫すれば、性別や育ちは関係なく、誰でも物覚えが良くなるのです。頭の使い方を工夫する。物忘れを防止する30の方法。その2、グループとしてまとめると覚えやすくなる。物覚えがいい人は記憶する前にワンクッションを置きます。記憶しやすく加工するというワンクッションを置いてから改めて記憶作業に入ろうとします。何が違反の心がけですが、物覚えない人は少しずつそういうことをしています。もちろんそのまま相反で覚えるのも OK です。しかし、それでは脳へのストレスが大きくなり覚えにくくなります。何の工夫もしないで覚えるのは何に覚えて、実は一番大変です。工夫をしないから、問いかけまでは早いですが、覚えるまでに時間がかかり忘れるのもあるというのです。それでは意味がありませんね。物覚えない人は覚えやすいように今加工してから覚えようとします。覚えやすい形に変えてから覚えればいい。では、覚えやすい形にするためにはどのような方法があるでしょうか。代表的な方法はグループ化です。人間はバラバラのことを記憶するようにグループにする方が覚えやすくなります。グループという人からは受け入れやすい形です。グループには共通性、関連性、類似性があるので脳は覚えやすくなります。さて、一つ簡単な問題を出してみましょう。次の答えはあなたがどう覚えるでしょうか。民間、新幹線、ジェットコースター、アメリカ国立宣言、遊園地、東京オリンピック、エジソン、研究所。物覚えない人はまずバラバラのように覚えることを念にチェックして共通していることを探します。いきなり記憶作業に見たいという方がありますが、まずは共通項を自分なりに探しましょう。関連性がないように覚えても場所を閉じつけてはいません。関連性さえ見つければ頭が覚えやすくなります。すると次のような関連性が見えてきませんか。人で分類、民間、エジソン、飲み物で分類、新幹線、ジェットコースター、歴史的いかがでしょうか。人、物、物、歴史的出来事、場所という過去に入れる場合すると覚えやすくなりますね。共通性があるので覚えることの方が小さくします。共通点を見つけるまでは少し手間がかかりますが、記憶しやすくするために必要な作業と思ってください。ここに力を入れることと物覚えが良くなります。グループに応じて覚える。物忘れ防止する30の方法。その3、関連づけると覚えやすくなる。全校でグループ化のテクニックをご紹介しました。人、物、物、歴史的出来事、場所という過去に入れる場合することで覚えやすくなることです。では続いてもう一つ関連性で覚えるというテクニックです。今回はグループはグループでも共通項でグループではなく、今回は関連性でグループで分けてみましょう。不規則に並ぶ単語。2番、新幹線、ジェットコースター、東京オリンピック、エジソン、研究所。単語が不規則に並んでいるように思いますが、実はよく見てみると関連性があります。関連性で考えると次のように整えることができます。関連性で並べた場合、民間イコール防衛対抗宣言、エジソンイコール研究所、東京オリンピックイコール新幹線、遊園地イコールジェットコースター。よく見ると、どの国もつながりがありますね。民間は防衛対抗宣言の社会協力として有名です。エジソンは集めようとして研究所で働いているイメージがあります。東京オリンピックの開催を機に新幹線になりました。遊園地の代表的なものの一つといえばジェットコースターですね。なるほどと思った瞬間、脳はすでに記憶ができています。このように関連づけて覚えると記憶しやすくなります。何より関連づけというのは面白い作業です。別に他の人に紹介するわけではありませんが、自分なりの個人性でも構いません。覚えることだけではない、むしろ楽しく覚えています。物覚えない人はこのように楽しく覚えるのが上手なんです。関連づけて覚える。物忘れ防止する30の方法。その4、人は7か以上の数字になって、間違いなく7ということを聞いたことがあります。人が人で確認できる数字の限界は7か全部であるというようです。もちろん個人差がありますが、7というのは一つの基準になります。わかりやすい例を挙げましょう。話をするよりあなたが体感することがわかりやすいと思います。次のような7か以下の数字なら比較的確認覚えられるのではないでしょうか。2桁49、4桁4927、6桁492731、あと1桁で数字全体が確認できますね。その気になれば数覚えられることでしょう。しかしこれが7か以上になるかどうでしょうか。9桁49273312、12桁49273613614、15桁492713414317、まず1桁で数字全体を確認できません。覚えられるのもありませんが少し気合が必要です。7桁以上の数字になると横並び数字が並びすぎて、1桁で数字全体を確認できなくなります。確認ができないと当然覚えることが難しくなります。人間にとって7桁を覚える数字は急に覚えるのが困難になります。逆に言えば数字を覚えるときは7桁以上の最後のポイントです。そうは言っても7桁以上の数字を覚えなければいけないときがある。確かにその通りです。では7桁以上の数字を覚えなければならないときはどうすればいいでしょうか。7桁以上の数字は7桁に負けてしまえばいい。例えば49億2731万3620の10桁の数字を出してみましょう。49億2731万3620、いかがでしょうか。数字の桁は変わりませんが、できることで7桁以下に急に覚えやすくなりますね。おつらことで、人の場合の数字が7桁以下に覚えやすくなるからです。このテクニックを応用したのは、皆さんご存知の電話番号や郵便番号です。電話番号や郵便番号は7桁を超えない数字ですが、人が見やすくするために、できて覚えやすくしています。1億2340万6789という電話番号は覚えにくいですが、1億2340万6789から覚える傾向が小さくなりますね。あなたが手数の多い数字を覚えるときは、まず7桁で見ましょう。まず小さく言うという風が大切なのです。7桁以上の数字は、できて覚えやすくする。物忘れ防止する30の方法。その後、読めないと覚えない。読めるから覚えやすくなる。私がある日、漢字検定の勉強をしていたときのことです。漢字の勉強は、ひたすら漢字を覚えるという作業です。数多くの漢字を前に覚える作業をしているときに、覚えやすい漢字と覚えにくい漢字があります。この差ははっきり漢字ことです。覚えることは、数の少ない漢字でも覚えにくかったり、数の多い漢字でも覚えやすかったりします。例えば、私は当初、さすがという漢字はなかなか覚えられませんでした。覚えたつもりでもすぐ忘れます。流も濃く、もしもし、基本的な漢字であるにもかかわらず、覚えるのに移動しました。一方、デモリという難しい漢字はすぐ覚えられました。難しい漢字ですが、すぐ覚えることができました。簡単な漢字は覚えられなくて、難しい漢字は覚えられるという現象に私は不思議な気持ちになりました。なぜならかと思って、覚えやすい漢字とそうでない漢字と比べたときに、共通点に気づきました。読める漢字は覚えやすいが、読めない漢字は覚えにくいです。私はさすがという読みを知らないまま覚えようとしていました。これだけだった。さすがという漢字はさすがと読みます。さすがですね、という時に使う、さすがです。モリという漢字は、今では難しそうですが、モリという読み方を知っていたので、比較的すぐ覚えられました。それは英単語を覚えるときも同じ現象でした。ここで私たちは当たり前の法則に気づきます。読めないと覚えられない。読めたら覚えやすくなるという法則です。全教科全ての勉強に共通する法則です。覚えようとするときは、まず読めるようにならなければいけません。読めない漢字や英単語を覚えようとすると覚えにくくなります。もし読めない漢字や英単語が登場したときは、覚える読み方を知ることから始めましょう。これが記憶の正しい順番です。読めるようになったら覚えられるようになります。物覚えの悪いと歴史は読めないまま覚えようとしているのではないでしょうか。そういうときは、まず覚える前に読む練習から始めましょう。漢字の勉強なら箇所により読みを先に勉強します。英単語は英作文の勉強より先にまず発音できることから始めましょう。もちろんね、今のような発音をする必要はありません。読めるようになればそれで OK です。それが勉強の基本です。と、この中にもまず徹底的に読めるようになるんです。読めるようになれば覚えられるようになるんです。読めるようになる。物忘れ防止する30の方法。その6、物忘れで覚える。物覚えない人は物忘れが得意です。物忘れは怖いとはいえ、すべて効果があります。数字の読み方を覚えることに結びつけると複雑な内容もすぐ覚えられます。593年上昇大使の成長になる。国産大使が成長する。790年成長 4%。なんと、綺麗な成長と。1813年定義する国内号。 いや、ゴミのない教育になる。歴史の年号を覚えるときは、このようにを使って覚えるのは受けやすく覚えやすいです。実際に歴史上の人物が生しているところを想像すれば、なお当然印象に残ります。思わず笑ってしまいますね。無理やりこじつけた方が、内政、誰かに面白い内容になります。私は昔、青梅と、うつせ、おまくつけない時期がありました。どちらのように見て、シャオムクからすぐクリスができなくて、恥ずかしい思いをしました。そこで、ボールを使って覚えました。青梅は、病むく。だから、青梅。うつの人は元気がないから、シャオムク。だから、うつせ。私が勝手に考えたシャオムクの覚え方でした。しかし、この覚え方のおかげで、今、青梅とうつせ、同じことはなりました。新しいと思いを覚えたことはありません。あなたもぜひ、面白おかしいボールを作って、物覚えの達人になりましょう。物忘れ覚える。物忘れボス30の方法。そのなら、歌で覚えると忘れない。歌で覚えることは画期的な方法の一つです。歌で覚えるのは人間の勉強法です。音で覚えることに関しては人間は教育的な記憶力を発揮します。例えば私は金魚の話を頭では覚えていません。しかし、なぜか金魚は歌います。こんな感じに持っている歌です。メロディーを思い浮かべて歌っているうちに金魚の話が勝手に口から出てきます。結果として金魚の話は頭では覚えていないのにもかかわらず口から勝手に歌ってしまうので歌います。この感覚は不思議です。歌で覚えると忘れないと言っても過言ではありません。この年で英語の歌を覚えてしまえば歌を覚えながら英単語や英文法を覚えてしまうことができます。英語の勉強のために歌で覚えることも一つの目です。私が中学2年生の頃、英語の授業のことです。カーペンターズのトゥーティー・オブ・ザ・ワールドを歌う内容がありました。毎回英語の授業の一環としてトゥーティー・オブ・ザ・ワールドをプラスレインでございます。その頃の思い出も素敵ですが、さらに驚くべきことは今にその女と歌詞が身に残っていることです。当時はこの歌のおかげで英単語と英文法を覚えることができました。歌を歌えば楽しく覚えることができるのです。歌を使って覚える。物忘れ防止30の方法、その8、覚える前に好きなことから始める。まず次の法則を確認しましょう。好きなことは容易に覚えられる。嫌いなことはなかなか覚えられない。学生時代好きな人のことは積極的に知りたいと思いました。好きな人はどんな音楽が好きなんだろう。好きな人の誕生日はいつなんだろう。好きな人はどんな本を読んでいるんだろう。好きな人にはもっと近づきたいと思いました。そういうことに限っては教育的な記憶力を発揮します。好きなことは自分から進んで知りたいと思います。好きな人のことは何でもすぐ覚えられます。逆に嫌いな人のことはなかなか覚えられません。そもそも覚えようという気持ちがありませんし、知りたくても覚えたくもない気持ちがあります。嫌いという気持ちがあると反発する力があります。逆に好きという気持ちは引き寄せる力があります。物覚えが上手な人も好きがあります。しかし、勉強では嫌いな科目を勉強しなければならない時があります。そういう時はまず嫌いな科目のいいところだけ目を見て好きなことを努力します。事実、いいところだけ目を見ればどんな勉強も楽しいところや面白いところは一つや二つあるものです。どんな人、どんな勉強、どんなものも長所は必ずあります。好きなのは個人の好みでどちらを上昇しているかにすみません。短所はないようにして長所だけを見るようにしましょう。短所は無視して長所を上昇すればいい。好きにされればあとは自然に勉強が上がるようになります。自分から積極的に勉強しようとする引き寄せる力がなかなかです。覚える前にまず対象を徹底的に好きになることから始めることです。嫌いなこともとにかく長所だけ目を見て好きになってしまいましょう。嫌いなことを好きになることから始める。物忘れ防止する30の方法、その9、いきなり分厚いコンテンツしない、薄いコンテンツを捨てる。格好つける人は物覚えにも影響を与えます。特に見や体裁を気にする人は要注意です。本来行って勉強のためにコンテンツを選ぶときあなたはどのような本を選びますか。見や体裁を気にする人は決まって分厚いコンテンツを選びます。分厚いコンテンツを読んでいるとそれだけで格好よく知的に見えるからです。分厚いコンテンツを持っているだけでなぜか頭が良い人のように見えます。薄いコンテンツを読んでいると幼稚に思われそうなので避けてしまいます。特にいい年をした方のことそういう傾向があります。いい大人が今さら小学生のような薄いコンテンツを書かれて読んでいられないと思います。しかし新しい分野の勉強を始めるときいきなり分厚いコンテンツを出すと相手は失敗します。解説のレベルが高かったり難しい専門用語が頻繁に使われたりするため話についていけなくなります。レベルの高い内容を読み切るためには時間も読みも必要で挫折する可能性が高いです。挫折としては毎日です。勉強を始めるためには挫折をしない工夫が必要です。初心者は基本にしない小学生のような薄手の大きなものを選ぶことがポイントです。薄いコンテンツは内容が欲しいと思われがちですが実は逆です。字が大きくて実に制限があるため本当に重要な部分だけを簡潔にまとめています。恥を捨てて基本にしない段階を踏んで学ぶ人が成長します。学んだ上でさらに知識を求める気持ちがあればその時初めて分厚いコンテンツを選ぶのです。薄いコンテンツは勉強を始める。物忘れ防止30の方法、その10、言葉の内容を知ると覚えやすくなる。名言という言葉を聞いたことがありますか。名言とはアメリカ人という意味です。私は昔何の工夫もなく名言イコールアメリカ人とは正直に覚えていました。何の工夫もしなかったため時間が過ぎると何の意味だったかなと忘れます。しかしある日名言の言葉の内容を知ります。実は名言という言葉の正体はアメリカンです。アメリカンとね、このような存したときにアクセントが2になるため日本人は名言と聞こえます。日本人はアメリカンが名言と聞こえたため名言と呼ぶようになったのです。私はこの内容を聞いて何と納得し笑ってしまいました。面白くて楽しい意外になることと思います。難しいことと思っていた名言は実は単純な言葉の意味だったと分かったです。この内容を知っていたというのを名言の意味を忘れることはなくなりました。強烈に印象のことに意味が止まって記憶されたのです。何か覚えるときはまずは言葉の意味を知ることがポイントです。相手言葉には何かの意味があってそうなっているはずです。難しいと思えることも紐解いて歴史を探っているなら勉強の前に記憶しやすいものなのです。理解をすると覚えやすくなる。暗記より理解を優先させる。知識を受け入れるためにはまず土台が必要です。その土台とは理解です。理解をしていないと知識は誰で釣っているかのように独学をしてしまいます。逆に理解という土台がしっかりしていれば知識も覚えやすくなります。物覚えない人はまずいきなり暗記をする前に理解から始めます。理解とは雲のようなものです。理解という名の意識が引っかかるようになり覚えやすくなります。例えば歴史を勉強するときは人の名前や年号を覚える前にまず歴史の流れを理解します。歴史の流れを理解していれば人の名前や年号が覚えやすくなります。料理の順を覚えるときも同じ要領で覚えましょう。例えば、会話するときに何を言われたら正しい順番があります。最初に人数を入れて続いて誰も多く、あまりの順番で言います。この順番のそのまま覚えるのは多少覚えたとは言えません。なぜこの順番で何を言えるのかというのを理解を優先します。料理の全体である会話に来たらすぐ利用することができることでしょう。理由は、具全体にバランスよく好きな通り美味しい会話をするためです。気が通りにくいことを先に入れて、気が通りやすいことを最後に入れていることに気づきますね。この意味を理解していれば、順番を覚えるのは容易になるはずです。インサイ、理解的、基本の押さえておけば、料理の応用ができるようになります。新しい料理のことになっても、気が通りにくい順番からという基本の押さえておけば、どんなふうな登場しても怖くありません。うっかり忘れることになっても、インサイ、理解していれば、思い出すのはすぐできるのです。暗記より理解を優先させる。物忘れ防止30の方法、その順に、物覚えない人は目的を意識する。物覚えない人は相手に暗記しようとします。何の不満ないには最も効率の悪い覚え方です。一方、物覚えない人は常に目的を意識しています。目的を意識すると物覚えが良くなります。例えば、あなたが買い物へ行くときの忘れ物を紹介しましょう。買い物に行くときは、食べ物をそのまま覚えるのは良くありません。人参、じゃがいも、お肉、牛乳、チキンなど、各種の項目を一つ覚えようとするのは大変です。まず、買い物に行く目的を意識するだけでいい。今日は、シューをするために買い物に行くという目的だとします。本来、その目的一つだけ確認できれば十分です。一つの目的から食べ物の内容が次々に浮かんできます。今日は、シューをする。そのためにスーパーへ行く。必要な量は、人参、じゃがいも、お肉、牛乳、チキンなど、シューをするための想像するだけで思い出すのが良いになります。お寿司を作るために買い物に行くという目的ならそれぞれの無駄に浮かびます。お寿司に必要な材料は米、お酢、卵、エビ、ブリ、マヨ。お寿司用の時に付き合いの時などの時間ないです。目的さえ意識すれば一つ一つ覚える必要がなくなります。何のためにという目的を大切にしましょう。目的さえはっきりしていれば必要な知識は次々に浮かんでくるのです。目的を意識する。物忘れ防止する30の方法、その13、目標を書いてしまえば頭で覚える必要はない。忘れないためにそもそも覚えないという方法もあります。覚えたら忘れます。そもそも人間は覚えることより忘れることが圧倒的に得意です。物覚えないと嫌なら、そのことを覚えていない。では覚えずにどうするのかというと、目標を書いてしまえばいい。100円ショップで売っている目標だから100円でも絶対な効果があります。目に入ったことは消しゴムで消さないかに将来に追いつけます。忘れることが特に人間の脳裏に入ったように頼りになるのが100円の目標です。目を取った目標は切り取って目につきやすいことになっておきましょう。机に置いたり壁に貼ったり岩に貼ったりすれば実生活の中で必ず今すらうっかり起こしています。もし目標や手の携帯するのが面倒という人は台所、ベッド、弁当店など複数の場所に置けばいい。手の目標も効果はありませんが効果は絶大です。たくさん買って生活の様子において覚えない工夫をしましょう。頭で覚えず目に入ってしまう。物忘れ防止する30の方法、その14、異なる科目を勉強すれば気分転換になる。勉強には気分転換が大切です。勉強のために机に立ち続けると頭が悶々とし始めて脳裏に刺されます。一日中勉強しようと意気込んでもなかなかうまくいくものではありません。人の集中力の限界は政治の場合1回90分と言われています。大学の授業が90分である理由も集中力の限界に依頼しています。もちろん個人差はあるでしょう。自分の勉強が行き詰まり始めたら気分転換するというのが定石です。気分転換といえばまず思い浮かぶのはやはり休憩ですね。 トイレに行ったり、目を閉じて休んだり、窓の外を眺めたりします。さて、この運転ですが、休憩の後、さらに空洋ではより効果的な運転になる方法があります。勉強科目を変えるということです。例えば、ずっと政治経済の勉強をして集中力が出たら、今度は歴史の勉強に変えます。歴史の勉強を90分続ければ、次に英語の勉強を始めます。科目が流れて新鮮さなのでは、地域点の効果を増やし、再び集中できるようになります。実は、この賢い運転団はすでに学校に導入されています。大学の授業は基本的に90分です。90分の休憩を挟み、次は別の科目の勉強をします。そうすることで、地域点の効果を増やし、集中力持続の効果を増やしています。学校の勉強のみならず、家庭内の勉強でも90分の期間に通して休憩を挟んだ後、違う科目を勉強することでしょう。この理由は、最も効率の良いリズムと言われています。90分間の勉強を休憩を挟み、異なる科目を勉強する。だから仕掛けてきたぞ。私は読書や執筆をする際、息づまり始めたら、まず場所を変えるようにしています。場所を変えるだけで雰囲気が変わり、受け手の刺激が変わります。場所を移動していないが、その空気に触れ、適度に散歩して体を動かすことになるので、そうしたことも影響しているのでしょう。刺激が変われば、気分転換になり、行き詰まっていた作業が再び集中できるようになります。恥ずかしい話ですが、私は勉強のために店から店へと走行します。加速度で勉強した後、レストランに行き、次にコーヒーショップへ行きます。店員からはまた楽しくなったと思われているに違いません。あるレストランでは私がコーヒーなどを注文するので、注文しなくてもコーヒーを持ってくるようになりました。もし違う注文したら、店員はどんなことをするかと思います。またある日、コンビニの店員が私のことを覚えていますが、コーヒーショップで働いていたものですと話してありました。コーヒーショップの店員が転職して、近くのコンビニで働くように話してありました。突然のことだったので、あっという間に現地になってしまいました。そうした出来事に自分なら驚きます。いろんな店に行っているため、地元では知らない道にされてしまっているのでしょう。その代わり場所を転々と変えて勉強していることが効果を大きくさせているというのは私です。行き詰まったときや、だらだらしたときは気分を変えるために場所を変えられない。学校の教室だけが勉強する場所ではありません。勉強部屋はもちろん大学校、学校の図書館、あるいはコーヒーショップでもいいでしょう。日本や近所のように歩きながら勉強できます。集中力がないと不満を増すのは誰でもできることです。しかし、そういった場合です。他の人に勉強するためには勉強が継続できる工夫が必要です。それができない人は、ある人の成績ではありますが、できる人は成績が伸びていきます。大切なことは集中力を取り戻す工夫をすることです。悶々とした気分が、あっと入るような工夫を取り入れて勉強を継続させる工夫をしましょう。場所を変えて気分転換をする。物忘れを防止する30のこと、その重力、コーヒーを飲めば脳の働きが活発になる。仕事のできる人を見るとコーヒーを飲んでいる人を呼びかけます。もちろん、必ずしもその限りではありませんが、その傾向は強いようです。事実、コーヒーは頭をすっきりさせるカフェインが含まれています。カフェインは脳を興奮させる作用があり、だらだらしたのがシャキッとします。また、コーヒーの香ばしい香りは体幹神経と呼ばれる低重心で刺激する作用があります。そんなコーヒーですが、一方、デック作用があることも忘れてはなりません。カフェインには覚醒作用があるため、寝前に飲んでしまうと、デックが悪くなります。私は学生時代、コーヒーを飲みすぎてカフェイン中毒になっている友人がいました。コーヒーを飲まないと、手がブルブル始めて、逆に勉強に集中できない様子でした。確かに、濃いコーヒーを何杯か飲んでいると、味はすっきりしますが、だんだん落ち着かなくなります。刺激が強すぎて、頭が痛すぎて、逆効果になってしまいます。コーヒーはお酒と似ている部分も強いです。適度さを守ればまさに逆逆のことを行いますが、多分なると万病のことです。お酒のように適度を守っていれば適度な効果を期待できます。私もコーヒー好きの人間としてこうしたコーヒーの長所と短所の両方を認識しています。そんな私が工夫しているコーヒーの飲み方があるので、ぜひ紹介させてください。コーヒーの湯を加え薄めにするという工夫です。例えばコーヒーショップで注文するときはいつもアメリカンで注文しています。アメリカンとは豆の板を渡し、お湯を加えて薄くしたコーヒーのことです。水のようなコーヒーと思えばイメージが湧きやすいのではないでしょうか。私が初めて飲んだ時の印象はコーヒーの湯を加えたというよりお湯のコーヒーを加えたという印象でした。その際薄い味に戻ることでしょう。しかしコーヒーとしての成分はきちんと含まれているので頭はシャキッとします。通常のコーヒーの水分が多いのでコーヒーの飲みすぎでお湯がなくなります。もし通常のコーヒーしなければ店員に水を加えて自分で加えます。まさに自家製アメリカンです。コーヒーはインシェイショとアメリカンがおすすめなのです。コーヒーはアメリカンの注文する。物忘れを防止する30のこと、その17。昔話が多いのはインプットが足りない証拠。昔は楽しかったな。懐かしいな。あの子は若かったな。過去を思い出すのは何かことが癒されます。昔を懐かしんで思い出し、自分の成長を確かめたり、過去を振り返ったりすることで現在の感謝に気づくこともあるでしょう。過去を振り返ることは悪いとは言いませんが、頻度の問題です。昔話をする人がたまにではなく、いつもになったら新しいことです。いつも昔話をする人は新しい刺激を取り入れていないため、過去の事故とぐるぐると目に回っています。心配なく進んでほしいということです。頻繁に新しい人と出会ったり、旅行に出かけたりしている人は昔の話はしません。昔話よりもっと新しいことを経験しているので、そういうことではないからです。刺激を求めている人は昔の話、より未来のスケジュールについて話をします。来週は温泉に出かける。来年にエジプトへ海外旅行を予定している。ワクワクする人はそういう未来のスケジュールを話します。懐かしい過去も素敵です。しかし、それ以上に素敵な未来をすることを考え、行動する人の方がさらに素晴らしいのです。ワクワクするスケジュールを立てる。物忘れを防止する30のこと、その18、悪用して問題があるのは生徒ではなく先生である。あなたは悪いのような印象を持ちました。授業中に悪用していると生徒がだらだらしている印象が一般的です。そばで見ていると生徒が真面目に授業を聞いていないように見えます。しかし、考えてみましょう。あなたは悪用したことがあるなら気持ちが悪いのではないでしょうか。授業がつまらなくて仕方ないから自然と悪いが出てしまいます。本当に悪いのは生徒ではなく先生です。生徒は自分がそうしたくてわざと悪用しているわけではありません。悪いは生理的欲求です。意識をしなくても自然と出てしまいます。無理やり悪用を話すこともできますが、そもそも自然に出てしまいますから仕方ありません。刺激が乏しく面白くない授業をしているから生徒は自然と悪用してしまいます。しかし、授業の内容や進め方は先生の教え方次第で内容も変えることができます。先生の授業次第でつまらない内容にもなりますし、面白い内容にもなります。先生が授業している生徒を見てもらうのはそもそもおかしいです。先生が自分で自分に君の授業はつまらないぞ。こら、と自責しなければなりません。学生生かもしれませんが、本当に悪用している生徒ではなく、つまらない授業をしている先生です。そういう先生ほど授業内容は学びません。淡々と教科書を読んで黒板に書いて説明をしてはいという例です。あなたが学生なら学校で先生を選ぶわけにはいきません。もし、大学や旅行などで先生を選ぶべきなら、悪意のない授業をする先生を選ぶといいでしょう。それは刺激的であり、面白い内容である証拠です。悪意の本当の原因は生徒ではなく先生だったのです。悪意のない授業をする先生を選ぶ。物忘れを防止する30のこと、その19、悪用すると頭の回転が良くなる。ぼっとした時に悪用すると頭の回転が良くなります。悪意に対して良くない印象を持っている人が多いようですが、実は逆です。そもそも悪意は生理現象であることを思い出しましょう。生理現象とは体の悪意の正常に戻そうとする正常性機能のことです。悪意が出る理由は脳の酸素が不足しているからです。酸素が不足する理由は様々です。睡眠不足だったり、疲れていたり、あるいは何かに集中して呼吸が浅くなっていることなどです。不足している脳の働きを元に戻そうとするために生理的に悪用して息を吸い込み酸素を止めようとします。したほうがいい。事実、悪用した後は眠りや疲れが軽減され頭の回転が良くなります。でも、わざと悪用するのは自然ではないか。私も同じことを考えました。そこで思いついたことは深呼吸です。悪意がダメなら深呼吸をすればいい。わざとらしい悪意が自然であるなら深呼吸が自然です。私は勉強するときによく深呼吸をします。大きく息を吸い込むと脳の状態が晴れないように勉強も覚えやすくなります。少なくとも気分が良くなるはずです。物覚えをするためにまず大きく息を吸い込んでみてはいかがでしょうか。何かに集中しているとつい呼吸が浅くなります。呼吸が浅くなると酸素が不足して脳の働きが良くなる順番です。その順番を走るために深呼吸をしましょう。積極的な悪意ではなく積極的な深呼吸をする。物忘れを防止する30のこと、その20、笑ったふりをしない。笑ったふりをする人がいます。特にマナーが悪い中年男性は笑ったふりをします。笑った、笑った。それは聞いたことがある。それは知っている。話を途中で遮って最後まで聞きません。たとえ話が十分に理解ができなくても、一回笑ったと思われるので笑ったふりをしてその場を去ります。もちろんその気持ちはわかります。聞くのは面倒。笑ったと思われたくない。聞き直すと相手の気分が相手のではないか。人間なら世間体を気にする気持ちもできます。しかし、どうやって素直になって聞き直せるかが勝負です。笑ったふりをする癖がついていると物覚えが悪くなり自分が損をします。中途半端な理解で今度は笑っていないからです。中途半端な理解では覚えたつもりでもすぐ忘れます。笑ったふりが習慣になってしまうと物事を再び理解しておようという姿勢がなくなるので物覚えが悪くなります。笑ったと思われ恥ずかしくても聞き直す優勢は全ての年齢層にとって大切です。笑ったふりはせず恥ずかしくても恥をかくべきだとが自分のためになるのです。笑ったふりをしないようにする。物忘れを防止する30のこと、その11、強いストレスは脳に悪影響を与える。ストレスが多いと物覚えが悪くなり度忘れをしやすくなります。ボケてしまったような感覚です。覚えを思い出そうというのの働きを邪魔してしまうからです。覚えたり思い出したりするためには脳はその作業に集中する必要があります。強いストレスがあると気がしっかりいろんなところでエネルギーを使ったりしてしまうのでうまくいかなくなります。私が高校時代心のテストを受けていた時実際にあった話です。それは漢字の読み書きのテストでした。 テスト中、生徒がきちんと問題を解いていたかを見るために先生が教室をぐるぐると歩き回っていました。先生は40代後半の水難性でした。怖くて厳しい先生でした。ある時、私の手の話をで立ち回りました。私がテストで問題を解いているところを確認したようです。きちんとした教室の中、私が問題を解いているところを見事に見せていました。その時です。私はその緊張のため頭が真っ白になり何も書けなくなってしまったことがあります。後ろから先生にじっと見られているという緊張のため頭が真っ白になってしまいました。難しい問題ではありませんが、解けてしまったかのような錯覚です。こうした経験からも強いストレスは脳に悪影響を及ぼすことがあります。ストレスがないのも問題ですが、ストレスが強すぎるのも問題です。物忘れをなし、物を良くするためには極度のストレスは最適なのです。強すぎるストレスは避ける。物忘れを防止する30の方法。その20に、人に説明をすればすることは頭が良くなる。私は高校時代、日本史に精通した先生がいました。教科書に書いていることは当然ですが、教科書に書いていないような細かい歴史資料も精通していました。その方法が知識に尊敬しました。また、歴史的な建造物を見るために日本中を旅していて、その時の写真を見せてもらったりもしました。私が驚いたのは、日本史に詳しいこともありますが、それ以上に記憶力でした。人の名前、言語、出来事の名前を何もないで、その場でパッと即興できるところに驚異的な記憶力を感じました。ある日、その記憶力がどうやって身につけたのかと先生に尋ねたことがありました。特別なテクニックがあるのかと期待していましたが、帰ってきた答えは予想を遥かに超えたシンプルなものでした。人に教えたことは忘れられないよということです。先生は頭がいいというだけではなく、人に説明をすると頭が良くなります。人に説明をするときは脳を頭で塞ぎます。自分の口を塞い、耳を塞い、耳や手を塞いなど、私に感覚者の想像にします。説明することはアウトプットです。しかし、アウトプットをする作業の過程で、数多くの感覚者の想像にするため、強い刺激の脳に刻み込まれます。生徒に説明するために、どんなことでどのような表現をすれば、伝わるかと工夫し、頭を締めることで記憶に残りやすくなります。その結果、説明したことは強烈に記憶に残ります。もはや忘れないくらいです。私も同じ経験があります。今、このように自分で文章を書いていますが、読んだ文章は忘れることはあっても、書いた文章は忘れません。3年以上前に書いた文章を読み直せば、その時の記憶が蘇ります。どこでいつ書いた文章を書かせ、正確に読み直せます。自分の知っていることを先生に会ったかのように友人に話したことは忘れなくなります。今ではコンピューターの専門知識がなくても簡単に自分のウェブサイトをすることができるようになりました。ブログを使って広く一般に知っていることを公開してもいいでしょう。積極的にアウトプットをするのは物覚えが良くなるのです。知っていることを積極的に人に説明してみる。物忘れ防止する30の方法。その13、目をつぶると記憶に残りやすく思い出しやすくなる。物覚えを良くするための良い方法の一つに目を閉じて覚えるという方法があります。目を閉じることで目からの情報を遮断して記憶作業に集中することができるからです。目を閉じたら目の前が真っ赤になります。黒い幕のスクリーンが現れたようです。自分が覚えたいことを見るからです。英単語や英語の説明を想像します。歴史の勉強や人物の顔や写真を想像しましょう。漢字の勉強や漢字を想像しましょう。最初に集中的に黒いスクリーンに映し出しているので、ゾウとして残りやすくなり、記憶に残りやすいです。逆に、思い出すときも同じです。あなたが何か思い出すときは、何だったかと言いながら目をつぶって想像してみましょう。やはり目を閉じた方が思い出しやすいです。目を閉じることで思い出そうとする力が強くかかります。もし、心中に思い出せなくなったときは、そっと目を閉じてみませんか。それだけで思い出す力が向上するのです。目を閉じて記憶を思い出す。物忘れ防止30の方法、その14、書くと覚えやすくなる。ある日、私は東京都内の温泉に帰ろうとインターネットで温泉を検索しました。東京にはたくさんの温泉があり、雲のようです。南に行って見たい必要があり、頭で覚えられない複雑な手があったので、紙に書いて申しました。難しい漢字の決めもありました。書いている途中、字を間違えて、温泉を引っ張って、紙を下にして、ようやく温泉に出かけようというようで、駅に到着して電車に乗り換えたときです。私はどんな無事を知らせたことに気づきました。せっかく書いたメモを耳に置いてしまったのです。これではせっかくのメモにもありません。自分の不注意になさりなくなりました。そう思うのもつかの間、とりあえず電車に乗ってさてどうしようと考えました。そうすると面白い出来事が起こりました。頭で覚えられないと思ってメモしたことがなぜか頭に入っています。覚えようとしたわけではありませんが、なぜかしっかり頭に入っています。私が書いている途中、駅名の字を間違って書き直したことが逆に理解して読んで思い出すことが容易になりました。昔から言われている漢字の一つですが、書いたことは覚えやすいと言います。実際それをよく実感できた出来事でした。手を動かして書けば良い感覚者の使うことになるため、よくも残りやすくなります。字を間違えたりすることも良い効果を生み出します。間違えた。と悔しないことで間違えた対象に強く集中が向かるからです。物を良くするためには、まず手で書くという当たり前の習慣を実践しましょう。手で紙に刻んだことは頭に刻んでもらえるのです。手で書いて覚える。物忘れ防止する30の方法。その15、第一印象と名前をイメージにして結びつける。社会人は初対面の際、名称感が欠かせません。自分のことを紹介するために名称を使って自己紹介をします。しかし、初めての相手は過去と名前を同時に覚えることが難しいです。人と挨拶をするときはまだいいでしょう。しかし、社会では一度5人以上と挨拶することも珍しくありません。5人以上も同時に挨拶をすることがどうかもしれない。どの名前がわからなくなります。顔は出てきても名前がわからなかったり、名前を知っていても顔が一致しなかったりします。こんなとき一発で顔と名前を覚える意味があります。名前と顔をイメージとして強烈に結びつける工夫をすればいい。例えば、石田さんという人だったとします。顔の大きい人だという第一印象だったとします。顔が大きいので石田さんのようであり、その石田さんに石田さんという名前を結びつけます。顔が大きな石で石田さんの想像すると、愉快で面白い感じで覚えられます。花田さんという名前を知らないとします。花田さんの第一印象は、彼で優しい顔をしているなと思ったとします。その第一印象を使って、あなたが勝手に面白いイメージを作ります。その優しい顔をした花田さんは、実はあなたが好きで、彼で優しい顔をしながら、あなたで遊び回っている姿を想像します。顔と名前が一致して、すぐ覚えます。花田で遊び回っているという情報が余計に印象強くなります。花田さんという真面目な顔が第一印象の男性とであったとします。真面目な顔なので、お金を計算をしている方を勝手に想像します。このようにすれば、顔と名前が一致して、すぐ覚えられます。自分なりの想像力がありませんが、一致するように工夫します。完全に想像の世界ですが、名前と顔を一致する工夫をすれば、超覚えるのが楽しくなるでしょう。第一印象と名前を想像して結びつける。物忘れ防止30の方法、その16、教科書の書を同時に活用する。覚える範囲が広いとき、あなたはどうしますか。もともと覚える範囲が狭ければいいですが、そうも考えない場合があります。例えば、大学受験です。受験伝統で世界史があったとすれば、その試験範囲は広大です。高校の歴史の教科書には400ページ以上もあって普通です。さらに必要な資料や参考書も含めると、その量はとても広大になります。広い範囲が対象になり、全部を以上40だけでも苦労します。ましてや、教科書全体が1キロなど、必ず覚えてしまうでしょう。さて、こんなとき物覚えが上手な人はどうするのでしょうか。初めは小さく見て勉強を始めます。その教科書を一気に終わらせるのではなく、まず小さく見て勉強を進めていけばいい。その時の最も良い基準は小です。教科書の目標には第1章、第2章、第3章のように小分けされているはずです。その小さな範囲で区切って勉強をすればいい。第1章という小さな範囲を勉強してある程度自信がつけば次に第2章へ移ります。第2章という小さな範囲を勉強し終われば次に第3章へ移るという段取りで進めればいい。うまい具合に小という区切りは内容の良い区切りでもあります。小を基準とすることで勉強の内容を上手に区切ることができ、頭も理解やすくなるのです。教科書の小で小さく見て勉強する。物忘れ防止する30の方法、その17、わからないことは読み飛ばしていい。勉強していてわからないことができたときあなたはどうしますか。わからないことがあるまで徹底的に調べますか。確かにそうすれば一つずつ確実に理解しながら進むことができるでしょう。しかし、理解できないことができたときはそれ以上先に進めなくなります。完璧主義は思わぬことができなくなってしまいます。では、賢い人はどうするのかというと、わからないことがあっても気にせずまず進みます。小さく言った範囲の全体にまず目を通します。わからないことは放っておいて進んでいくと、後から読み直したときに不思議な現象が起こります。わからなかったことがなぜかわかるようになります。そういう現象は珍しくありません。理解できないのは知らせなく、文的なところしか見ていないからです。話を言うのならよくということで、文的に理解できなかった知識が保管されて理解できるようになるのです。わからないことがあっても気にせず進む。物忘れ防止30のこと、その18、知識が多くなっている将来に自分の想像する。物覚えの悪い人は将来に対してある印象がありません。覚えてもどうせ忘れる役立たないと悲観しています。そう思っては勉強する意欲があらず、物覚えが悪くなってしまうのも当然です。具体的である将来のイメージができていないからです。確かに勉強は覚えてもどうせ忘れるし役立たないこともあります。しかし忘れない工夫をして役立たせることが本当の勉強です。ある印象を先に後からワクワクドキドキしてやる気を奮い立たせます。誰も素晴らしい自分の想像するとワクワクして元気ができます。知識が多くなれば学業の成績はかなり仕事ができるようになり、交渉も豊かになります。勉強するということは自分のための行為です。それがしっかり自覚できていれば勉強はしたくてならなくなります。勉強ができることを幸せな瞬間がないと感じます。物覚えのいい人は素晴らしい将来に自分の想像できています。知識や知恵を身につけると、あとは増やすだけです。大学受験に合格することができる。会社で仕事ができる人になる。豊富な知識で話を会話できる。こうした素晴らしい自分の想像をしています。将来に自分が豊かになることがあれば、勉強になる気は止まらないことを引き出すことでしょう。現に今私がそうです。勉強することを覚えることが楽しくて仕方ないようです。当然、自分から進んで勉強しようという姿勢があれば、物覚えも良くなるでしょう。 そういう素晴らしい将来の自分を想像することです。ワクワクし始めて、ことから物事に良くなるのです。生活が豊かになっている将来の自分を想像する。物忘れ防止30の方法、その19、2つ持っていれば持ち帰り忘れることはない。持参しなければならないときうっかり忘れてしまうことがあります。例えば、教科書です。教科書を入れる際、学校でも、なので学校へ持参します。毎日、たまに教科書を入れて、家と学校と往復して持ち運ぶのは面倒ですし、空も多くなります。一度だけなら、まだいいでしょう。しかし、ご教科書になると、本の量も多くなり、かなり多くなります。よくありがちな、うっかり置いてきたままにしてしまうということもあるでしょう。学校に教科書を置いてきたままにしてしまうと、家で勉強ができなくなります。家に置いたままだとすると、学校で勉強ができません。気をつければいいですが、人間ですから、うっかり忘れることもあります。こういうときに絶対に忘れない方法があります。同じ教科書を使って、家と学校の両方に置いておけばいい。持ち帰り忘れるという失敗は絶対になくなります。教科書を持ち帰る必要がなくなるので、空になくなります。空の中にだけで、さらに少なくなります。自分の疲れは、今に空の重さが原因であったら知ることでしょう。空がとても軽くなって、さらに少なければ、今入ってからの勉強が集中しやすくなります。教科書を持ち帰るのがもったいない人は、体力を温存するためにお金を払うと思ってください。教科書を持ち帰るのがお金もかかりますが、持ち帰りますが、体力を温存に貢献できることを考えれば、むしろ安いのです。教科書を持ち帰って、家と学校の両方に置く。物忘れ防止30の方法、その30、恥ずかしい経験がないと人間は本当に成長できない。人間が変わるためには意識を変える必要があります。意識を変えるために一番手っ取り早いのは恥ずかしい経験をすることです。人間は恥ずかしい経験によって成長します。責任するような人の経験がないと人間は本当に成長できません。恥ずかしい経験をするから謙虚になり、何とかしたい。と意識が変わり、懸命になろうという意欲があります。物語の印象、物忘れが少ない人は恥ずかしい経験によって危機感の上、勉強に対して前向きな姿勢があるそうです。私の天気は恥ずかしい経験がきっかけになっていることがほとんどです。英語を勉強しようと思うのは英語の点数が悪くて情けないという経験があるからです。英語の勉強しようと思ったのは上手くない人、多くのサイズ、恥ずかしい経験をしたことがあるからです。観光総裁についても、過去に大きな失敗をしてしまった経験があるからです。もうこんな恥ずかしい経験はしたくない。その瞬間に意識が変わり、パッと前が変わります。別になったように死んで変わります。人生を変えたければ恥ずかしい経験をすることです。その瞬間に意識や姿勢が180度ひっくり返るのです。恥ずかしい経験をする。物忘れを防止する30の方法、まとめ、その1、頭の使い方を複数、その2、グループ運動して覚える、その3、関連づけて覚える、その4、7桁以上の数字は早く出てきて覚えやすくする、その5、読めるようになる、その6、語呂合わせで覚える、その7、歌を使って覚える、その8、嫌なことを好きになる努力から始める、その9、薄い本から勉強を始める、その10、言葉の由来を調べる、その11、暗記より理解を優先させる、その12、目的を意識する、その13、頭で覚えず、メモに書いてしまう、その14、90分間の勉強を休憩を挟み、異なる科目を勉強する、その15、場所を変えて気分転換をする、その16、コーヒーはアメリカの注文する、その17、ワクワクするスキルを当てる、その18、アピアリアリリリオス先生を選ぶ。その19、積極的なアピではなく積極的な深呼吸をする。その20、笑ったふりをしないようにする。その21、強すぎるストレスは避ける。その22、知っていることを積極的に人に説明してみる。その13、目を閉じてよく思い出す。その14、手で書いて覚える。その15、第一印象と名前を想像して結びつける。その16、教科書の書で小さく切って勉強する。その17、わからないことがあっても気にせず進む。その18、生活が豊かになっている将来の自分を想像する。その19、教科書を使って家と学校の両方に置く。その30、恥ずかしい経験をする。